改めておはようございます。はい、ちょっと寂しくなりましたが、神様の御言葉を聞いていきたいと思います。さっき の御言葉の続きですけれども、イエス様のお話を聞こうとして大勢の人が集まってきましたけれども、そんな人たちに対してイエス様は例え話を語られました。で、例え話というのは、身近な題材、当時の人々にとっては身近な題材を使って、神様の御言葉の真理を伝えるための、お話の仕方ですけれども、福音書の中にはイエス様が語ってくださった例え話がたくさん載っていますけれども、今日読んだこの例え話は、最も有名なものの一つと言えるかもしれません。親しみやすい、分かりやすいお話なんですけれども、どこか不思議で、一体イエス様は何をおっしゃろうとしているんだろうか、多くの人は理解できないまま去っていったわけです。イエス様の例え話の中に隠されている大切な真理を知らないままに去っていく人も多かったということです。さて、このイエス様の例え話ですけれども、今4章、マルコの福音書4章を見てきましたけれども、3節から9節にイエス様が実際に語った例え話、そしてその後の14節から20節がその解き明かしということになります。イエス様はこの解き明かしをするにあたって一言で言うならどうなるのか、このように言われました。種まく人は御言葉をまくのです。もうこの一言でこの話の意味が言い表されています。御言葉とはもちろん神様の言葉、聖書の言葉のことですけれども、マルコの福音書の中ではさらに神の国の福音、神の国の福音と理解していいと思うんですね。実はイエス様はこれまでいろんな人を相手に話してこられましたけれども、いろんな人々の反応や応答を意識して語っておられるということがわかります。これまでいろんな人々の反応や応答がありました。それをイエス様は、言ってみれば4つの場面に分けてお話をされたわけです。道端、岩地、茨、良い地、それがそれぞれ神様の国の福音、御言葉を聞く人の状態を表しているということです。その心と心の状態、そしてその結果を表しています。さっきもちょっと言ったんですが、小学生向けの紙芝居とか、あるいは、お遊戯なんかをしますと、主人公はだいたい種なんですね。紙芝居とか泳ぎにすると、しょうがないところはありますけれども、だいたい4つの種くんたちとか、そんな話を私も CS で聞きましたし、自分もしたことがあります。でもイエス様のお話を素直に読めば、むしろ大事なのはその種が落ちた場所、土地であるということがわかります。さて、このお話に登場する4つの土地、それぞれの土地に種、つまり御言葉、そして神の国の福音がまかりました。これは全ての人が御言葉を聞くチャンス、機会が与えられているということを意味しています。一生の間で一度も聖書のお話を聞いたことがないという人は、日本人ならどれぐらいいらっしゃるだろうかと思います。私たちはいろんな機会に聖書の言葉を聞くことができます。例えば年に一度報告に来てくださるギデオン教会の方、この中にも会員をしてくださっている方がいますけれども、そういったギデオン教会の方々は学校や病院、あるいはホテルに聖書を無料で配ってくださっていますけれども、その数だけではもう本当にたくさんの聖書が配られています。まさに御言葉を聞く機会、チャンスは与えられています。私は朝6時から NHK の FM のラジオを聞くんですけれども、今は 古楽の楽しみ、大体バッハより前の音楽ばかり流れるんですけれども、その中で普通にパーソナリティ、多分クリスチャンとかの人もいると思うんですけれども、普通に聖書の言葉が出てきます。今日はバッハのカンタータ第何番詩編何編ですと言ってちゃんとその内容を言ったりですね、クリスマスの時になるとクリスマスの曲ですと言って話をしたり、十字架の時は受難集ですと言って、イエス様の十字架の場面のお話を聖書そのまんまに語ったりします。もちろん宗教を広めるとかそういう意味でやってるわけではないんですけれども、あとゴスペルが好きな人っていう人もたくさんいます。そんなわけで一度も聖書の言葉を聞いたことがないという人は本当に、日本ではよっぽど今ご高齢の方でそういう方がいるかもしれませんが、まさに今の時代を生きている日本人で聖書の言葉を一度も聞いたことがないという人はほとんどいないのではないかと思うんですね。もちろんだからといって私たちがこれからもっと伝えていかなくていいとかそういうことではありませんが、少なくとも御言葉の種はいろんなところにまかれているということです。その御言葉を聞く人の心を4つに分けてお話しされたイエス様のお話の見事さに私たち改めて驚かされるわけですけれども、第1番目の土地から第3番目の土地まではそれぞれもう実を結ばなかったということでは共通しています。私たちの御言葉に対するさまざまな態度や姿勢をこの第1番目から第3番目までの土地が表していますし、お話の仕方順番で言えば、ちょっとずつマシになっているのかなというような印象は受けますよね。道端に落ちた種はもう聞く、理解する暇もなくもう持ち去られてしまっているわけです。もう種がまかれたと言えるかどうかも怪しいような状態です。本来植物が育つ場所ではありませんから、すぐに鳥が来て食べてしまった、食べてしまったという言葉にはもう食べ尽くしても残さずにというような意味があります。つまり御言葉の種がまかれてもすぐにもう跡形もなく消えてしまう、それをイエス様はサタンが来て持ち去ってしまうとおっしゃるわけです。サタン、悪魔は私たち人間が神様の言葉を聞くことを本当に嫌っています。なぜなら私たちが神様の言葉を聞いてその真理に気づくと、もうサタンの巧みなまやかしやごまかしに気づいてしまって騙されなくなってしまうからです。サタンや悪霊たちは人間を騙されたままにしておきたいんですね。道端は本来農作物を育てる場所ではありませんから、種がまかれたとしてもそれを受け入れる何の準備もできていない心の状態と言えるかもしれません。第二の土地は、岩地の多いガリラヤ地方ではよくある土地だそうです。全くの岩地というよりは、土はあるんですけれどもすぐ下に岩がある状態です。これも本当の畑ではないわけですね。岩の上に作物が育つに十分な土は乗っていない状態です。種は取り去られませんでしたので芽は出しました。しかし、さっきも話しましたが芽は 出ますけれども根を伸ばそうとしても伸ばせないわけです。必要な水分や養分を保っておくための土がありません。ですからやがて太陽が昇ると枯れてしまったというんですね。イエス様はこのように言われます。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。あとで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。今日は本当にたくさん子どもたちが来てくれて、本当に感謝ですけれども、私が幼い時も30年以上前、いやもう下手したら40年前になってしまいますが、同世代の子どもがいっぱいいたのを覚えています。大体なんであんなに子どもが集まってたんだろうかと思うんですけれども、 もう友達が友達を呼んでですね、つまり土曜日で学校が終わりますけれども、日曜日教会に行ったらまた同じ友達に会えると、多分そういうパターンで、みんな来ていたんだなという印象があります。そういう意味で、地域の子どもたちが、まあ、何か特にそんな深く考えなくても教会学校に来ていたということが、まあ、私が子どもの時にもありました。さらにその前はもっとたくさんの子どもたち、それはまさにもう戦争の後のですね状態ですから、お菓子やプレゼントが楽しみでいっぱい集まってきていた、そういう時代もありました。もちろん来るきっかけは何でもいいんですね。でも純粋な御言葉への求め、神様の言葉への植え替わきを持っていないなら、おそらく波がスーッと引くように教会に来なくなってしまうでしょう。まあ、私のことを思い出せば、もうたくさんの友達が来ていましたけれども、だいたい中学校に上がるときにはもうほんの一握りに、絞られます。それでもまだ来てる子たちはいましたね。で高校になるとまた絞られて、まあ、だいたい中学3年生の受験のときにだいたい振るわれていなくなるんですね。まあ、それでも、まあ、無事に受験も終わったといって高校になっても来てくれてる子もいます。まあ、でも高校が終わってどうでしょうか。就職したり学校へ行ったりすると、もうほとんど残らない、ほんの数人残っていて、まあ、その中でまあ何人か受選した人もいた、まあ、そんな、それが私が育った教会です。もちろんそうやって集まった若い子たちをもっとうまくですね、育てて、救いに導いている教会もたくさんあると思います。ちょっと話がずれましたけれども、つまり本当に教会に喜んでくる、神様の言葉を暗唱セーブしてもみんな喜んで聞いていました。でもなぜ続かないんだろうか。そのヒントがこのイエス様のお話しされたこの例えにあるのではないかと思うんですね。第3の土地は茨の多いたくさん茂った土地です。まあ、茨が生えるぐらいですから土や水がないわけではありません。種は芽を出して成長していきます。しかし結局は茨が伸びて塞いでしまって実を結ばなかったということです。第3の土地の問題、第3の土地は土地だけの問題ではないということが分かります。十分に育って実を結ぶための状態はあるわけです。しかし今度は不必要なものが多すぎるということなんですね。岩地はもう本当に必要なものさえなかったので枯れてしまいました。今度は不必要なものが多すぎて一番大事なものが見失われて実を結ぶことができないということです。イエス様はこう言われました。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。まあ、この例えば皆さんはどんなふうに理解しているでしょうか。まあ、実を結ぶということが、救いに導かれると理解することもまあできると思うんですね。まあ、それが一番素直な理解だと思います。つまりいいとこまで行ったのに結局信仰を持たずに去ってしまった、まあ、これも私の記憶でもあります。本当に高校を出て社会人になって学生になっても教会に来ている人がいました。友達でもいました。でも最後信仰を公に決心して受選しないってとこになると、まあ、どういうわけか尻込みしてだんだんいなくなってしまうという人がいたわけですね。そういった人たちだけでなく、私たちクリスチャンにも当てはまるのかもしれません。イエス様は私たちが実を結ぶことを期待しておられます。クリスチャンになって成長していく、しかしある時いろんなものが邪魔をしてくるわけですね。まさにここに書いている、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んできて御言葉を塞ぐ、本当に大切なものを見失わせてしまうものがたくさんあるのではないでしょうか。 私たちがキリスト者として、キリスト者として本当に実を結ぶ生涯を送るために、本当に大事なものに目を向け、そうではないものをある時は茨を取り去るように切って捨てていかなければいけない、そういうことがあるのではないでしょうか。お金の心配、健康の心配、クリスチャンになってもそれはなくなるものではありません。でも根本的に私たちは、神の国とその義、先ほど歌いました神の国とその義を第一に求めているならば、これらのものは全て与えられます。これが私たちの信仰のはずです。お金や健康の心配、それも決して第一のものではないはずです。あるいは人付き合いや社会的ないろいろな問題、社会人、まあ、私も多少は社会人経験があります。本当に人付き合い、社会の中で、まあたかもですね、信仰が自分を不自由にしてるかのように、もうこんな信仰がなかったらもっといろんな人と付き合えてですね、あの私ももっと出世できたかもしれないとか、そう考える時があるかもしれません。しかしそれはあの真理ではないわけですね。まさに惑わされてしまっているわけです。本当に大切なものを見失わないようにしなければならない。私たちにとっての茨は何でしょうか。私たちはそれを時には刈り取らなければならないことがあるのではないでしょうか。最後の土地ですね、最後に実を結ぶ人についてイエス様は言われています。でもその条件はただ一つだけなんですね。良い地にまかれるということです。そして良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れる人だとイエス様は言われました。実はこれまで4つのタイプが出てきたわけですけれども、結局のところ最初の3つと最後の1つ、この2つに分かれるわけです。まあ、あの3つ目の例えについては、まあ、あえて、まあ、これはあのクリスチャンになってからの話かもしれないということをお話をしましたけれども、どんなのしかろうとも良い実を結ばなければ神様の前には実は何の意味もないということを私たちは厳粛に受け止めないといけないと思うんですね。イエス様は本当にあの巧みなお話をされましたから、道端、岩地、茨、だんだんちょっと良くなってきて、だんだん惜しくなっているように思いますけれども、でも結局のところ実を結ばないならば何の意味もない。この3つは神様はですね、この3つを見て ABC をつけるとかそういうことはもうなさらないわけですね。大事なのは実を結ぶのか結ばないのかということです。まあ、しかし、まあイエス様はあえて実を結ばない人についても、まあ10波人からげに語るのではなく、本当にこのように私たちが深く自分のことを顧みるように語ってくださったのだと私は理解しています。さて、それら3つの年と比べて4番目の良い地は何が違ったのでしょうか。作物が育つための十分な厚さの土がありました。水をよく保って栄養豊かな土です。つまりイエス様の御言葉を受け入れる用意が十分に整っている状態です。そしてイエス様の御言葉を待ち望む心です。そして第二に、まあ、言ってみればその土地には茨がありませんでした。御言葉の種が芽を出して伸びて成長して実を結ぶことを邪魔する心遣いや富の惑わし、いろいろな欲望がなかったということです。世の中の心遣いに惑わされずに、まっすぐイエス様の言葉に向き合える人は本当に幸いだなと思います。そのような土地にまかれた種は成長して実を結ぶことが約束されているということです。実際にどのように育って芽を出して、いつ成長して、いつ実を結ぶのか、それはもう神様にしかわからないことです。成長させてくださるのは神様です。しかしイエス様の御言葉が良い地に落ちたならば、豊かな実を結ぶことは約束されているということです。まあ、ある人は30倍、60倍、100倍、まあ、結ぶ実は違うかもしれませんが、大切なのは実を結ぶ、それぞれが実を結ぶということです。当時の農業の常識から言えば、30倍、60倍、100倍というのはありえない収穫だと、まあ、調べると書いていました。 まあ、当時の麦というのはそんなに実を結ばないものらしいですね、せいぜい10倍とかそんなものらしいです。でもイエス様は30倍、60倍、100倍、まあ、つまり人間の常識からはありえないような実を結ぶのだと約束してくださったわけです。私たちはすでに御言葉の種をまかれたものとして一人一人実を結ぶ信仰生活を送っていきたいと思います。
先生、
はい、
あの実というのは御霊の実ですかね、ガラテヤ書の。
まあとも言えるでしょうね。
成長するというところはそこ。
そうですね、はい、あの、まあ、あえてイエス様はこの例え話ではそこまではおっしゃってないので、まあ、私もちょっとそこまであの断定してお話をしませんでしたけれども、まあ、当然御霊の実を結ぶということですね。そして何よりもやはり、まあ、あの私たち一人一人に与えられているこの生涯命がですね、豊かな実を結ぶものとなる。で、豊かな実を結ぶは当然それは自分だけのことにならない、とどまらないはずなんですね。かろうじて自分だけが 何かあの、ああまあ信仰は良かったなというんではなくて、実を結ぶということはそれは周りの人に人にも及んでいくことであり、大勢の人がさらに神様の御言葉を聞いていく。30倍60倍100倍と言われているのはそういう意味があると思うんですね。私たち一人一人が、実を結ぶ生涯を歩んでいきたいと思います。イエス様の御言葉はかけがえのない、まさに命の御言葉です。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉を信じて受け入れるならば、私たちは豊かな実を結ぶことが約束されています。もしその決心を妨げているもの、邪魔しているものはあるとしたら、それは何でしょうか。神様の御言葉以上に大切なものはないはずです。恐れや不安でしょうか。私たち一人一人が実を結ぶものとなれるように、お祈りしたいと思います。お祈りしましょう。